和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は札幌保健医療大学栄養学科荒川義人教授にお話を伺っています。先生が監督されていたであろうという59年まででしたら、ここにですね、昭和58年8月26日の北大対札幌教育大学の試合のスコアブックがあるんです
。それはすごいですね。
じゃあいきますよ、
はい、
1番センター福島、
はい、もちろんですね。
2番サード堀岡、
はい、
3番レフト三好、
はい、
4番ライト
広田でしょ、
広田、
はい、
5番ショート
はあの時は
山本
か、はい、
6番ファースト隅田、7番セカンド西、8番キャッチャー山平、
はい、
ピッチャーが田原、先発は
実はこの春ですね、神宮に行ってるんですよ。
はあ、
58年の
全日本選手権、
そうです。
ああ、それ初出場。
いえ、あの昭和40年かな。
いや、
ね、それが2回目3回目だったかな、ちょっと私の記憶あれで。
でまあ、惜しくもですね、札幌教育大学に8対5で3点差で敗れてるんですけれども、2番バッターの堀岡さんなんかホームラン打ったりですね、
はい、
してるんですよ、
はいはい、
これ懐かしいと思います。
いや、懐かしいです。
後でじっくりお見せします
けど。ありがとうございます。いまだにその連中とはそれこそ飲んだり飲んだりしてる連中ですから。
いや
本当に神宮行った時も本当に大阪商大に負けたんですけども、大友っていいピッチャーがいて、まあ、その時大友先発してないんですけども、田原って2番手3番手だったんですけど、はい、その大友は本当に当時のプロからも一応スカウトからも声かかるぐらいのピッチャーだったんですよね。まあ、北大の中では本当に数少ないいいピッチャーだったんですけど。
いや、すごいですね、はい、で実は皆さんびっくりするのはですね、その監督に今おっしゃった荒川教授がおっしゃったように、昭和50年から昭和59年まで監督をやりになります。でね、一旦お辞めになるんですけど、
そうですね、
もう一回復帰してんですよ。監督二度やってん。それが平成になってからですね。
そうですね、平成元年ですかね。まあ、恩師が監督になられて病気で倒れたんですよね。それで私はちょっと何気なく丸山球場に行ってて試合を見てて、まあ、恩師が監督家として出てこないのでおやと思っていたんですけど、そのまま出張に行ったんですが、したら出張先にかみさんから電話来て、まあ、倒れたから戻ってこいと。それでまあその日は戻れなかったんですけど、次の日戻ってですね、したらもう病院に運ばれて、まあ意識は本当にもうない状況でしたけど、戻られましたけどね、その後復帰されましたけど、もう監督できる状況じゃないので、で OB 会の方でまた戻れないのかということで戻り始めて、凄まじい、そっから
それからまた何年もお会いになるんですよ。
戻った時はもう大変でした。あれです、初めて2部に落ちたんですよ。
あー、一応入れ替え戦にも負けて、
エルムの牙城崩れるとかいろいろ書かれましてね、いやもう大変でしたけども。
皆さんご存知のように北海道大学、当然国立大学です、旧帝大ですから。で今全日本大学野球選手権のお話ありました。平成22年、
はい、
なんと北海道大学は全国初勝利を挙げます。2回戦も勝ちました、
はい、
一気にベスト8です。これは私記事としてかよく覚えてる。
あ、そうですか、八戸工大かな、
それは準々決勝ですね。
そうです、負けたところです、はい、
しかも延長ですよ。
そうです、
八戸名門っていうか強豪八戸大学、
ピッチャーあれですから、楽天に行った塩見君でしたから、それ引っ張り出したんですよ。
いや
で延長で負けたんですよね。
延長で惜しくも3対4、1点差で惜しくも敗れたんです。北海道大学硬式野球部ですよ。でそういう鮮烈なですね、まあ、勝ち進んだ快進撃、それからスタンドとの熱い応援が話題になって、うん、北海道大学にはその大会の特別賞が贈られました、はい、いや話なんか泣けてきますね。この素晴らしさ。農業の本日と戻しますけれども、荒川先生、 その栄養学を専攻されたのはどうしてなんですか？はいは
い、運動を自分でやっててやっぱり食べることがやっぱりその運動をやる上でとても大事っていうのがあってですね、でどこ行ったらそういうことがやれるかなと思った時にやっぱり農学部のその食品栄養という研究室があって、まあ、北海道で勉強するのはそこかなっていうところで、まあ、その道に進んだんですけども、
はは、
まあ薬的ないわゆる薬学部的なこう体に対する影響と食べ物の影響とちょっといろいろ迷ったんですけども、はい、まあ、最終的にはその食べる方に、うん、を選んでそこに進んだってことなんですけどね、
うん、今誰しもがですねその食べ物の栄養について、
はい、
本当に気にする世の中になってきましたから。
そうですね、はい、ただやっぱり食べ物をこう専門にしてるとちょっと無責任になってしまうところがありまして、うん、っていうのは食べ物っていうのはその成果が出るのが結構時間かかるんですよね。だから言い放っちゃっても結構それが本当かどうかっていうのを確認するのに時間かかるので、結構そのなんていうかな、いろんなことを無責任に言っても責任問われないっていうか、うん、っていうところもちょっとあったりして、うん、ちょっとその辺はだから本当に気をつけてお話しなきゃいけないというふうに思って、まあ、自覚しながらやってるんですけども、
今どこでもその日朝取れたですね、もうもぎたてというね、
はいはい、
取れたての野菜を、まあ、農家さんから買ってきて、
はい、
でもちろん道の駅とか、はい、そういうところに並べたり、あるいは例えば住宅街なんかに行っててもですね、野菜直売なんていうね、
はい、
そんなこう上りが立ててあるところが非常に多いんですけれども、
はい、
それはやっぱり皆さんが、
はい、
まあ、安心安全なりの、
はい、
そういった意識が変わってきたんですかね。どうなんでしょう。
そうですね、今私そのちょっと専門から離れるんですけども、消費者と生産者をどうつなぐかっていうこともやってるんですよね、生消交流って言うんですけども、やっぱりそういうふうな生産者も消費者に近づいていって、まあ、しっかりと自分たちの作っているものを食べていただきたいっていう、そういう気持ちがこう芽生えてきて強まってきてますし、うん、消費者の方もやっぱり本当のいいものを、おいしいものを、うん、安心できるものを取り食べたいっていうのが要望が強まってきて、うん、うまい具合にこう近づいてきてるんですよね、
うんうん、
そういった面でやっぱり道の駅みたいな産直的な活動っていうのはこれからもすごく大切になってくると思いますんで、まあ、そういったところに行くといろいろ食べるものだけじゃなくてこう農業の体験とかいろんなこともできるし、生産者の声が聞けたり、生産者も消費者の声聞けたりするので、そういう交流をやっぱり深めていくことが大事だと思ってるんですよね、うん、
それとやっぱり生産者の顔が見えるっていう、
そうですね、
そこ大きいですよね。
そうですね、でそうすればですね、TPP とかですね、そんなこと全然怖くないですから、もう本当に、うん、
番組を聞いてのご感想はメール、元気アットマーク stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290 番です。おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。さあ皆さん、今日も一日健やかにお過ごしください。